はい、じゃあカメラ回します。はい、
はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は愉快なことを紹介していく番組です。MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよ、そして今日のお相手は冷蔵庫版大パセンです。
ひえい冷蔵庫も参上ひえひえい。
そしてこう言って
マッケンジーです。よろしくお願いします。
もうちょっと声張れよ声張れよこんだけ声張ってて冷蔵庫マスもめっちゃ声張ってる
俺マッケンジー体顔隠れてない大丈夫？
あ、ちょっと隠れてるかもしれない。
大丈夫？
もう首顔だけ
大丈夫
大丈夫ですか？
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、今日ちょっと一通ですね、
はい、
うちのミルク放送局宛てに、
ええ、
つれづれ草という名物コーナーがあるんですけど、
よく見てます、
はい
はい、
これ冷蔵庫さん宛てだなというのが送られてきましたんで、おはがきが
数少ないのに
数少ないとか余計なこと言ってんだちゃんと送ってくれる人いるんだ
素晴らしい。
このはがきで送るというハードルを乗り越えて送ってきてくれてる。
いや素晴らしいな。
これ印刷されてますからね。
はい、印刷？
はい、インクジェットかなんかの印刷です。
いやすごい、余った年賀状でくれてます
ね。ちゃんとあ、ね、余った年賀状でした
有効ですよ、
まあ、それはいい
んですよ。
それはいい
だろう。同じですか
2020年のしかも。
あ、そうですか、
まあいいでしょう、まあいいでしょうというところで、
はい、
ちょっと読ませていただきます、
ね、
はい、はい、東京ミルク放送局の皆様はじめまして、世田谷区在住のキジフ・ゲルーシです。数年前、バーガリガリで行われたミルクホールのイベントに行き、初めて冷蔵庫マンさんのネタを生で見ました、
はい、
冷蔵庫マンさんのオーラに圧倒され、どんな風に反応してよいのか分からず、マグロ状態になってしまいました。以来、コラボ動画などで冷蔵庫マンさんを見かけると、この出来事を思い出し、一体どんなリアクションをすればよかったのかな、と考えてしまいます、
はい、
そこで冷蔵庫マンファイルの皆さんに質問があります、うん、冷蔵庫マンさんが喜ぶお客さんのリアクションがありましたら、うん、教えていただけると嬉しいです。来週の動画も楽しみにしています。キジフゲルーシでした。ヒエヒエイ。
一番いいリアクションですか？
はい、
僕のネタを見て、
はい、
もうやります。実際に僕はもう実際に見たお客さんとして、
お客さんとして
ギルフさんの、
はい、キジフゲルイシさんのね、
でこう僕のを見たら、
はい、
カーやってください。したら僕すぐ食いつきます。
そうなんですか。もう生ビール飲んだ後みたいなリアクションをする。
いやー、わかんねえなーみたいな。
わかんないでいい。
いい、わかんないでいい。
わかんないでいい。
うん、わかんないでいい。なんでわかんないでいいかっていうと、やっぱりね、このお客さんに合わせてないんで、ネタを作るときに。
まあね、そうですよね。
僕は天才って言いませんよ、
はい、
でも天才ってお客さんに合わせないよね。
ああ、そういうことか。
そう、相手にも、
はい、
で、まあ相手に合わせちゃってダメになっていく天才がいっぱいいるんだけど、はいはい、そういう感じですよ。だから本当に
相手に合わせないで永遠と作ってるから今もやり続けられてる。
理解できるお笑いは面白くないです。面白くないっていうか笑ってないです。
あ、やばい、なんかちょっと深いよ。深い、
いや深いっていうか、そうだもん。で自分の違う世界連れてってくれなきゃいけないから、
うんうんうんうん、
となると見てる一つか二つ離れたところのその次元のものを作ってますね。
なんかすごいいいこと言ってる。
その仕掛けが3つぐらいあります。その次元違うために、
段ボールに、
段ボールとか出るときに、はい、いろいろそういう風になるように仕掛けてますね。
あれで、
あれで、あれで、あれで、
あれが、
あれが、
なるほど、
あれが。だってあれ普通に出てきたら一般の方のこれぐらいですからね。あ、ふざけてんだなと、ふざけてんだなと。え、
そうなんですよね、うん、だそうそうなんですよ。で先日もなんかちょっとハロウィンのイベントでちょっとだけ気使って、 あの別に女子高生の格好をしたんですよ。
はいはい。
別にどっとことないじゃないですか。
うんうん、
まあ、普通じゃないですか。
うん、
なんかね、うわ面白いみたいなリアクションをするんですよ。
え、誰が？
マッケンジーと。
え？
うわみたいな笑ってるんですよ。
いいお客さんじゃないですか。
いいお客さんなんですけど、うん、そんな低いことやってないんだけどなと思って、うん、
あ
考えてないし、今ただこれ着てるだけだからこれ着て、はい面白いでしょみたいな、あのそういう次元じゃないから僕やってることみたいな感じで、女子高生ですけど、
でもまああの、あのリアクションは自由です。
そうですね。
ただ一つ、睨まないでという。
ああ、そうですね。
あのこれは全部共通ですね、
はい、
睨まないで、
敵意をむき出しにしないで、
敵意むき出しにしないでと、ね、僕必ず2人睨んでる人います
メンタルやられますね毎回、
その人に向かってやります。
ああいいですね、いいですね、
はい、はい、毎回2人ぐらい睨んでますねなぜ分かるかというと、他の人が笑ってるから
ですね。あ、まあそうですよね、うん、
でもまあまあ自由ですよ。
まあまあ自由っちゃ自由ですけど、
あっけに取られてると一番一回全然正しいですね。
そうですよね、バーガリガリですからね、そんな大きいスペースでもないですから、
うんうんうん、
あのスペースの中で冷蔵庫マンが全力で来ちゃうとちょっとやられちゃうかもしれないですね。
そう、うるさいしね
自分のことを一言でうるさいと
ここ結構吸収されちゃうから、
まあ、言ってもね、
はい、あの全然うるさくないんだけど、はい、バーガリガリはねすぐそこでうるさい。そう
そういいですね、自分のことをうるさいと一言で言える芸人さん、
ええ、
素晴らしいですよ。
それで生きてきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、
素晴らしい、
キジフ芸流士さんも、また次回も応募しております。お待ちしております。ちなみに何万ケン、何万ケンジ、
あこれをつけるんですね。
そう、取り前じゃない。
一
マッケンジ。
一
マッケンジ。です。
六マッケンジだっけ？
え、何が？
なんかもらえるの？
20です。
20です。
20？ ちょっとあげようよ。横綱審議委員会が今
入る。他とあれ取れなくなっちゃうよ、バランス。
そうそうそう。いやだから、
いや、
ちょっと。え？さすがに、わざわざお前これ印刷したわ。はい。一マッケはまずいだ。
まずい。
もう一回ちょっとやる。あ、じゃあキジフゲリスさん何マッケンジーですか？
ニーマッケン
ジー。ニーマッケンジーいただきました。ありがとうございます。はい。
え？
でもあれね。
印刷代。
いや、1か2じゃない。
今までで1
か2。今まで1か2。
なんですよ。だからマッケンジーのね、うん、金銭には触れてないんですよ、すべてのは。
なるほどね。一応あの、ミルクは全部見てますんで。
いや別にそんなその何パトロールしてるみたいな言い方やめてください
よ。えいや不安だからよ。
いやいや
不安だから
いやだって見てますよ冷蔵庫チャンネル。
いやいや俺なら大丈夫よ
ちょっと恥ずかしいみたいな顔しないでください。
最近楽しくなっちゃってさ自分のチャンネルが
いいじゃないですか。
だからもう誰も見ないようなやつを進んでやるにしてるもん
あ、次のステージに進みましたね、ついに。
そう結構見てんのよ、日本邦画もいっぱい見てんだけど、はいはいはい、いやこれやりたくねえなっつって
ついに、
ね、もう本当にこれ誰も興味持たねえだろうなっていうやつをこうやるともう公式さんがすぐリツイートする
ね。数字を取るような、なんか濃すい真似じゃなくて、
うん、
もうそういうことじゃないと。
おかげで平均30です視聴率
いいじゃないですか、視聴回数
視聴回数30ですよ。
40年やられてて30回、
はい、30回です。
素晴らしいですよ、
はい、
それはね、さすがにハイアム牧本とかちょっとやりづらいですよね。
ハイアム牧本はね、あの僕安倍君と僕同期なんで安倍君が大人計画入った時に、はい、僕があのバー入ったんで
言いづらい、
まあ、今でも心配してるみたいですよ。
そう。
飯塚さんどうしてんのかな、飯塚って言うんですけど、飯塚さんどうしてんのかなって他の人が聞いたりして、あのバーの人と一緒になると、はい。
この前ちょっとここでは伏せますけど、あの多分共通の知人の芸人さんから、
うん、
あ冷蔵庫マンさんがなんかやられてますよねって言われました。お元気そうで何よりですって言ってました。
芸人の間では脅威なんで。
そう、脅 遠いな。
そう、
あの冷蔵庫マンっていう。
そう
そうなのよ。だからマッケンジーはちょっと冷蔵庫マンのことを舐めすぎ。
いやいやいや
いやいやいや
い
や、
いやいや、もう俺ね、マッケンジーの近くに行くと、うん、あ、頑張ってくちゃね。
完全にちょっと陽気なその辺のおじさんだと思ってる。
そう、
そうなんだけど、それの前にいろいろあるから。
いや、だって最初に会ったのがその感じだったじゃないですか。
もうそうだよ。
あの一番最初があのネタの時だったら、おーってなってたかもしれない。
あ、そうか、先にこっちから見ちゃったから
ね。いや、そうだ、先にこっちから見たのが。
そうね、ネタ入りじゃないからね。
そうなんですよ。
そう、ステージ上の、はい、あの、ま、そう、見てないからそうなるのか。
そうです
よ、うん、大丈夫、ネタ最初に見たら誰も口聞かなくなっちゃう。ね、
はい、わかりました。はい、ということで、
もっと売れたい。
もっと売りましょう。
もっと売れたい。
もっと売りましょう。
ほら、売れてればマッケンジも初めてだったってなったわけでしょ。ねえ、だってマッケンジがハーってなった時は、しょうこちゃんと仲良かったって言ったらハーってなっただけだから、ね。え、しょうこちゃんって俺じゃねえ。そう、俺じゃねえのよ。
そう。
うん、俺じゃねえのよ。
いや、育てたっていうのがすごい。
育ててない、育ててないよ。育ててないよ。
あれ、あれ違うんですか。なんかお世話になったみたいな感じだ、うん、じゃないですか。
いや、あの、一緒にやってる時はほとんどあんまり口聞かなくて。うん。
だから1年間同じ番組やったんですよね。
やったの。
けど、
うん、
本番以外は特に何も。
本番以外、セリフ以外はほとんど喋んなくて、まあ喋ってたんだけどちょっとだけね。で、なぜかっていうと、うん、あのイケイケのアイドルさんやったわけ、売れてきてる。
あ、しょうこたん自身ね、
うん、だから、あの、あんまり喋ってるとそのマネージャーとかがね、いつもこう見てるわけね。
ああ、でもそれはね、ありますね。
で、なんかちょっとそれはあの本人にも気使わしたし、なんか俺もやだなと思って、うん、あんまり喋んないようにしてたわけ。
あ、
うん、
あ、
そう、そしたらあのあんまり喋んな、仲良くなかったはずなのに、卒業してから彼女が出るようになったら、いろいろこの名前言ってくれたり、うんうんうん、その呼んでくれたり、挨拶してくれたりして、
これはいいじゃん。
そう、やっぱ売れる人違うんだなと思って、うん、でこう言ってね、喜んでマッケンジー喜ばすっていう。
あ、で最終的に、うん、マッケンジーが呼んでくれればいいわけ。
そうだ、
今後。
そう、
マッケンジーが仕事でレズゴマを呼んでくれればいい。
マッケンジー冗談じゃないからね。つうか、マジであるからね。
まあでもそうですよね。
そう、あの、なんかやってるとね、あの、え、あの時のあの子がっていうのがね、いっぱいみたいな。観覧のバイトやってた子が今キャスティングやってて、
あ、はいは
い、2本ぐらい呼んでくれましたよ、
お
ドラマ。
だから将来マッケンジもスタッフになるわけだから、
うん、
あ、なんか結構ここにちょっと芸人的なの面白いおじさん放り込まなきゃいけないけど、どうしよう、あっていう、あ、
そうですよ、
冷蔵庫でいっかみたいな。ちょっと LINE 教えてもらいますみたいな。
で、マッケンジそうなったら、あのプロフィール見せると一発で通ります。
うん、
映画も何本も出てるし、ドラマもやってるんで、
うん、うんうんうん、
あ、いいよって、うん、マッケンジが入れられたら、これ一言デリフとかそういうやつでしょ。うん、一発で通るんで、
うん、
よろしくお願いします。
そうよ、そうよ、
パトン下げる、
そうよ、お願いしますよ、ね、本当に。
いやいや、一応こそ
本当に俺のこと忘れんねんな。
はい、ということで、だいぶ話は盛り上がってまいりまし
たけど、かなり尺使った、
まあいいんですよ全然。今日はこれですね。
ああ
、 RRR
RRR
RRR 見てきました。
はい、昨日
見ました。あ、マッケンジも見たの。
あ、見ました、見ました。
え、昨日何時の回見たの。
5時55分の回を見てきました。
僕も昨日見ました、
はい、あ、そうなんですか。
朝10時ね。
あ、うん、早いやつですね、
うんうん、
ちょっと軽く、あれですかね、ストーリーだけ
お願いします。
はい、はい、舞台は1920年英国植民地時代のインド。英国軍に、イギリス軍にさらわれた幼い少女を救うため立ち上がるビーム、大義のため英国政府の警察となるラーマ、熱い思いを胸に秘めた男たちが運命に導かれて出会い、唯一無二の親友となる。 しかし、ある事件をきっかけに究極の選択を迫られることに。彼らが選ぶのは友情か使命かっていうところですね。はいはい、まあストーリーはどうでもいいかなと話しといてなんですけど、紙芝居レベルのストーリーですから、ね、そこじゃないよね、論点はね。で、まあ、マッケンジーはどうだったんだろう、大枠的にこれ見てね。
大枠的、あ、でも面白かったです、楽しめました。その時間が過ぎるのが早く感じました。
そうね、3時間ぐらいあるからね。
3時間もあるのに、なんかだれてる部分が一切なくてすごい面白かったです。
うん、いいんじゃないですかね。
あと、なんか気になったのが、
うん、気になること、
気になったのが、
俺の本見て、なんか同意求めないって、なんか
気になること
気にな
ること 気に…え、
私もさっき思い出したんですけど、その…どこだったっけな、え、これ、え、ネタバレいいんですよね。
ネタバレだ、ネタバレも何も、はい、うん、ストーリーじゃないじゃない、これ。
いや、なんか…なんか、どこだったっけな、お屋敷に入って、うん、なんかその女の子を取り戻そうっていう、そのなんか夜の日が終わって、うん、そのなんか捕まっちゃった後、うん、
後半戦ね、
うん、ですかね、の後になんかでっかい文字でインターバルって、
インターミッション、インターミッション、
インター、そうなんですか、うん、あれなんて書いてんだろうって、
インターミッション休憩、
あれインターバルだった、
ね、インターバルです、
インターバルですよね、
インターバルか、
俺も今あのそれを思ってたもん、
はいはいはい、
あのぜきっとここだろうなと思って、
インターバル、
あれはインドでは休憩ですよ、
休憩、
休憩とかあるんですか、あの映画に。
いや、あんななかった、僕はあれ実際よ、
どうなると思ってんだお前。
え、でもあれほぼないに等しくなかった。
あ、そういうことね、だから本来は休憩、はい、あそこで5分10分なんだよ、休憩取る、
あそこで1回取るのよ、
本当の本当はね、本当の本当は、
うんうん、
だから七人の侍とかはもう長いから、ああいうのあるわけだけど、もうめんどくさいから流しちゃった。
そう、日本の映画館はそういう休憩やってやるって今はもうめんどくさいからさ、
あ、
でインドはまあそういうほら映画文化がすごいからあるのよ、
は
い、
ああ、そうなんだ、ね、
本当に休憩あったのって何かあります、ああいう休憩って出てきて
ない、
なんか、なんか、でも邦画でね、なんだっけな、
映画では初めて、
ね、JAL の JAL のあのこう沈まぬ太陽かなんかは途中で休憩入って本当に10分休憩になった記憶がありますね。どうすりゃいいんだこの10分をと思いましたけど。
いや、そうなんですよ、え、なんか私もちょっとびっくりしたんです、インターバルってなって、
そうそうそうそう、
で、え、休憩なるのかなってなんとなく思ってる、結構速攻で思って
た。そうそうそう、あれはだからテロップの間だよ単純に、
いらなくないですか、ちゃんと。
そうだって、あのあとすごいトーン落ちてから始まったもん。
そうそう、もう一回、そうそう、もう一回一応盛り上げないといけないから、またゼロスタートになってるからね。
ゼロスタート、ゼロより下スタートになってこうって始まったから、あ、これはインターバルのつもりであれだなと思って、
う、うん、だからぶっちゃけだから そうね、最初の方あれおしっこ行ってても大丈夫なの。
そう、
気になったのがじゃあ休憩ってことね。
そうです
ね、 RR を見て気になったのが休憩、
あれが最後、あれ何だったんだろう
レズマさんどうでした、大枠的には。
もうちょっとはちゃめちゃかと思ったの。
ああ、でも確かに、
もっとね、
もっと、もっとはちゃめちゃかと思ったら、すごいしっかり作ってあったみたいな。ちゃんと感情的にも重なるように、もうじわじわじわじわじわじわじわ作って、はちゃめちゃなのは後半だけだよね。足動かないと思ったら次の瞬間こんななってたんですから一応こう巻いたり、この草こうやって塗ったりしてたけど、次の瞬間すんごい
軍神ラーマンになって
ました。飛んだり跳ねたりすごいのよあそこと後半ははちゃめちゃだったけど、前半はもうなんかもうドラマだったよね。
そうですね、まあ、前半もね、うん、毒蛇に噛まれたじゃねえかお前っていうのもあるんですけど、
いや、そうですね、
そういう問題も出てくるんですけど、だからどっちかっていうと、そうですね、バーフバリーより偏差値は高めでしたね。
偏差値高めだよね、
はい、なんかちゃんと作ってる。
あともう一つ、最後のエンディングロールで、はい、なんか人の顔がこう出てきたじゃない
や、それは気にな
る。あれはきっとあの伝説かなんかでいるんだよね。
そうです、インドの依頼さんですよ。インドの西郷隆盛とかそういうことでしょ、多分。
やっぱもしかするとイギリスとのあれで実際会ったことを求めた、はい、うん、と思った、
うん、うちらにはちょっとあれ分かんないですね。
分かんない。
でもあれはちょっと面白いシーンですね。あれちょっとあれは笑わざるを得ないですよね。あの知らないおじさんが堂々と出てくる。
知らないおじさんがすごい。
あの演出はちょっと笑いましたけどね。
あれ面白い。
拍手してる人いましたよ。ってから7割入ってたかな、うん、昨日とは平日、まあ1日だったんであれだったんだけど。
でも朝一の回で7割って平日。
7割。
いや、すごいですよ。
で、俺すごく感じたのは、あのインドでは映画は文化なんです、うん、で、日本はビジネスなんだなと思っちゃった。なんでかっていうと、インド映画で RRR はみんな知ってると思う、うんうん、でも、日本映画で新海誠以外は誰も知らないと思うんだよね。
あ、今ね、
うん、だって実際そうだもんね、うん、
そう、
いや、今やってんの言っても分かんないじゃ
ない。分かんないですね、
うんうんうん、だから、その別にマッケンジーはあれなんだけど、その普通の人なんかもっと知らないからね、だから、あ、日本はもうビジネスになっちゃったんだなと思って、その文化的、文化っていうかその営みを映画にする作品はいっぱいあるよ、今の、うんうん、ミニシアターで。でもちょっとしか見てないし、それは強く感じた。
確かに
インドって文化なんだなって。
まあ、映画しか見てもないんでしょうね。
もうテレビあるよ。ネットフリックスあるよ。
まあ多分あるでしょう。
あるある。
あるでしょう。
だいぶ近代化した
んですよ。だいぶ近代、こうちょっとイメージがね、よくわからないから。Wi-Fi とかあるんだよね、多分ね。
あります
よ。でもなんか聞いた話だとそういう感じもなさそうなん
で。いや、GDP を抜かされそうなんですよ。
GDP とかそういう問題じゃなくてさ、国民性的にさ、はい、なんかこう、ね、いや、こういうのしか見るもんねえんだろうなっていうイメージ。イメージ。
インドは歌舞伎がこれだよね。
あ、
位置的に、位置的に。
多分歌舞伎の立ち位置なんでしょうね。
位置的に、だからこういう決めがありますよって、はい、でここで踊りますよって、はい、歌いますよって、はい、で全然矛盾感じてないじゃない。で、俺、うちらもこう見て面白がってるけど、うんうん、だから、あ、これはもうお国の、だからかなりレベルの高い文化なの、うん、で、歌舞伎はなかなか新作、まあ今すごく作ってるけど、インド映画はバンバン新作作るからね、うん、だから最後にああいう風にほら肖像みたいに出てきてやって OK なんだよね、う
ん、だってインドの映画館とかなんか見ましたけど、まあ場所にもよると思うんですけど、うん、席5個ぐらいしかなかった
です。
席5個ぐらいでこれぐらいのモニターをみんなでこうやってで立ち見で20人ぐらいで見てるんですよ。
いつの時代？
いや、そのつい最近だって。すげえな。で、これが街中にいくつもあるって言ってて、あ、それはで1回200円だって。
あ、
これはすごいなと思った。コンビニ感覚である。で、出入り自由って。うわ、すごいと。
だからあのインターバルとかもある。
インターバルとかそういう時期で勝手に自動インターバルだね、あの人たちは。
自動インターバル。
でも本当にちょっとお話戻っちゃいますけど、始まってすぐにいろんな、なんかね、劇伴の曲が流れるんですよ。
ああ、なるほど。
はい、
うんうんうんうん、
トラとパンツ一丁戦ったりとかで、
はいはい、
そのね、曲のクオリティがね、まあ、正直バグバリより全然高いんですよ。
あ、そうなんだ。
バグバリだけはうにゃーって感じでしたけど、ちゃんとレコーディングしてるぞこれっていう感じで入り、あれと思って、ちゃんと撮ってるんじゃないこれと思って、バーフバルとかやっぱ衝撃でしたからね。グリーンバックを外で撮ってましたから、ちょっとイメージつかないじゃん。校庭みたいなところに布立ててそれでやってんだよ。多分これもやってるんだけど、あ、すごいなと思ってた。なんか雑さがなくなったんだ。その辺でも予算に表れてんのかなと思いましたね。雑さがなくなったのが。雑なんでしょうけど、本質的なところは。
でもマッケンジーも面白かったってすごいよね。
面白かったです
ね。あんな長尺だよ。
はい、
ねえ、はい、ブレードランナーの新しいやつ見た？ねえ、砂のデューン
見た？見た？デューン。
何ですかそれ？
デューン知らないの？
デューン知らないの？
ブレードランナーも知らないの？あの新しいやつ。
なんか聞いたことある。
退屈だぞお前。
2時間40分よ両方とも。
退屈だぞお前本当に。
もう途中で頭熱くなってぼーっとするのよ、うん、あ
つまんないとかじゃない、退屈なんだよ。
退屈なんだ、へえ。
いや素晴らしい、本当に本当にすごいわ。
だれるやつだれますよね絶対。3時間、
いや2時間以上あるのって必ずだれる、うん、面白くても必ずだれるのよ、うん、これもう体熱くなっちゃったよね。だって俺BL だよね。
あ、そうそうそうそうそう、それはね思いました。
BL、
うん、
ボーイズラブ、
ボーイズラブ、まあ、そうそう、どっちかというと、うん、ゲイっぽいなって感じがしましたね。
そう、
まあ、公式はなんかちゃんとやっぱそれぞれに彼女を
当てが、うん、そうなんだよ、いやいや見せ方的に、
そうです
けど見せ方的に
多分そうなんです、あれが多分すごい美少年向こうではそうかもしれないんですけど、
うん、
なんかそう不女子たちに刺さるような美少年たちで、うん、あの作られてたら多分日本でバーンなってた。
こっちだってお前タッキーと翼じゃねえかこれよく見ろよお前金と翼みたいなもんだよこれ。
いや向こうでは多分そうなんですよ。
ノータイプって向こうのタイプ的には、
向こうのタイプ的には
タッキーやの翼
そうだからめちゃくちゃ大ヒットしてると思うんですよ。
そう
向こうの不女子が騒いでると思います。
うんうんうん。でもマケンジーはどっちがタイプだったの、ビームとラーマは。
ラーマです。
やっぱラーマ、やっぱラーマ、
ラーマです。
やっぱそうよね、
なんかどっち
かが軍神ラーマ
でもヒゲはいらない。
ラーマって警察の方。
あ、そうですそうです。
で、シュッとしてるもんね、まだね。
そうなんです、シュッとしてるから。
そう、警察じゃない方はさ、おじさん集会、はい、あの強かったよね。
いや、そう、いや、そうなんですよ。
そうでしょ。
なんか、ちょっと、これ、機敏に動けるの。
機敏に、そう
機敏に動ける子デブだよね。
いや、そう、そうですよね。そうですよね。そう、顔まん丸ですよね。
二人とも、二人とももう四十だからね。
あ、え、そうなんですか。え、そんな設定だ。
え、そんな設定じゃねえよ、だから、ね、実年齢が。
ああ、
いやもうあのスターになるにすごい層があると思うよ、インドも。
そう、いや多分、うん、だあのさっき歌舞伎って話したじゃないですか。で、あの途中で踊るじゃないですか、
うん、
あれを見た俺瞬間にこれ練習でできる次元じゃねえなと思ったんですよ、うん、あの踊りが、
うん、あれ早送りしてるわ。
身も蓋もねえ。身も蓋もねえ。
じゃなかったらすごい。
いや俺早くしてないと思いましたよ見てて。
いやあのダンスしてるから分かんだけど、はい、できないもん。
そうだから
うん、
あだからちょっと聞いてたんですよ。だから向こうインドで役者とか俳優をやろうと思うとそもそもその家に生まれないとできない。
うんうん、あそうなんだ。
だから歌舞伎と一緒だから結局この人たちも子供の頃からこういうダンスとかを散々やってた上であれだっていうことだったら分かってるんだけど、早送りしてました。
いやもしかしたらしてないかも。あの TikTok にあるのよ、あのサスペンダーダンスをやってるって挑戦って言って、でそれまともに見てないんだけど見る前だったから、はいはい、でその人たちが踊ってたら早送りしてない。
あ
遜色なく。
あでも子供が踊ってるやつありました、あのサスペンダーダンス
とか。本当
なんか
踊ってた、
てか全部踊ってるやつありました。
踊れてた。
でもなんかうん、でももうちょっとこっちの方がやっぱ力強い感じは。
それ TikTok で？
いや YouTube であります。
YouTube か。
YouTube でなんかもうめっちゃ細い子が子供が踊ってて。
え？ナートゥーダンスを子供ができる？
なんか踊ってましたね。
でも。
でなんか早送りしてたのかもしれない。
いやだからしてるとことしてないとこ。
うまくやって。
うまいことやって。
いやでもしてないのかな。いや俺ずっと考えてたのよ、はあ、音合わねえしなって。
ああまあね音合わない、う
ん、でちゃんとゆっくりのところゆっくりなんだけど、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うまくあれ計算してんのかな。
でもね朝のワイドショーでこの2人出てきてなんかねそれっぽいこと言ってましたよ。あのシーンだけで1週間かかったんだよみたいな。
あ本当。
ああ
じゃあもしかしたらあの早送りするところをしないところってやってるかもしれない。
二人で息が合ってるかどうかを僕あの監督が良くても僕らが気に入らなかったから何度も何度も撮り直したんだみたいな。
早送りしてないかな。
早送りの件は言ってなかったんですけど、うんまあ、その早送りしてるっていう体で見てると早送りしてるような気もしてきました。ナートゥーダンスちょっと踊ってよ踊って
。いや今 TikTok でいろんなところで BTS を踊るってやってるのよ。
はいはいやってますね。
映像を着て、
はい、
うんもうね、 スローなのかなって感じだよね。
自分の中では最速出してるんですか。
最速出してる。
最速出してる。
スロー。もう最速出してるんだけど、撮ったの見たらスローにしか見えないわけよ。
いや、あのね、ちょっとごめんなさい、本当収録中にこういうこと言うのも本当失礼なんですけど、うん、うちの若手の子に、まあ普通にダンスをやってる子もいるんですよ。
はいはい。
で、まあ、デドマさんのやつを見せたら、はいはい、ああ、まあ、試みは面白いですね。
うんうん、そうな
の。これ、踊ってんの踊れてんの、うん、まあ、ほら、ね、一生懸命やられてますから。二十歳そこそこの子に気使われてるじゃないですか。
実はですね、俺迷ったのよ。上手くなってからやろうかと思ったわけ、
はい、
でも下手なうちにやっちゃって、なんでかというと上手くなるから。で、売れるって上手くなっていく人が売れるんだよね。
そうですね。
すげえな、無限の可能性の話。
いやいや、でも本当に、だって最初からダンス上手い若い人なんて売れないじゃない。
うまいじゃないですか、最初から、初見から。
え？
この人たちは
40いくつよ。
60いくつよ、あなたは。
え？実はダンス得意なんですよ。ダンス。
じゃあだからある程度のところ持ってっから、持ってきてから放り込んでくださ
いよ。そうか。いや、あれね、あそこまでできないのよ。
いや、それはそうです。
一般の方。
そう、そうなんですけど、うん、だTikTok の中にある猛者たちと比べちゃうと、
うん、
やっぱちょっと弱いんじゃないかなっていう気がもしかしたらするかもしれない。
一つ言っていいですか、下手なのは回ってきません。あの、検索しても。
ああ、なるほどね。
うん、
なるほどね。
検索しても、だから僕のも回ってきません。
うん、じゃあ大丈夫ってことですか、ね、
これから、これから。
これから上手くなってから回ってくる。
いやいや、もうだってすっごい普通の話になっちゃったけどさ、
いや、いいじゃん。
取りに行くのもさ、自分でほら経験して慣れないといけないから、うん、だから全部両方ともレベル上げようかなと思って、
うん、だから最終的に違うんですよ。みんな TikTok で見たいのはこのナートゥーダンスを冷蔵庫マンがやってるのを見たいんです。
あれ
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 あれ、ナートゥーダンス。あ、ごめんごめん。やりました。
踊れてるじゃない。
やりました。
え、
なーって。いや、本当に、
うん、
膝痛くなるんですよ。
あ、やったの。
ちょっと本当で 1,2 分踊ってみるだけで本当にもう片方の膝が痛くなるから、うん、あ、この映画のこのシーンの後、あの、おぶってたじゃないですか、怪我したって言った、うんうんうん、あれは分かる。むちゃくちゃなんだけど分かる。だからそれをやってください、ナートゥーダンス。
今ね、BTS 縛りしちゃってる。BTS 縛りしちゃってるね。ナートゥーダンスね。
ナートゥーダンス見たいですね。
いいっすね。
はい。
わかりました。
はい。あとは、あと気になったところはあるの？
気になったところ。
ないの？
ああ、なんかあったかな。
レズマさんの方が何かありますかね？
あ、僕ですか？
はい、あるあるある。
いや、でもあれでお客さん入ると嬉しかったね、やっぱり、うん、その話題になって、うん、ちゃんと面白いやつはお客さん入るじゃない。
はいはいはい。
で、あれも入ってるってことは、で3時間きっちり見て、まあ拍手とかもしてた人いたから3人ぐらい、はいはい、だからもうみんな興奮してるもんね、終わったら、うん、それが一番嬉しかった。
だ、見終わった後の劇場の雰囲気は良かったです
。良かった良かった。
良かった。もう、うん、それがいる森とは段違いでしたね、
うん。
お客さんの量は同じぐらいだったんですけど、全然やっぱ空気感が違うんですよね。
なんか聞こえてきました、そのなんか感想を言ってる子たちが、うん、そのなんかインドエンド映画ってこんなに面白いんだって
言って
る子たちがいましたね。
そういうことよ。うん、もうね、全部ね、これでいいと思う。
そうなのよ。
もう分かんないけど、これが映画なんだと思う。それが動画、
動画、
それが TikTok、 冷蔵マンが踊ってるのでしょ。
そうそう。
大差ないよ、冷蔵マンが踊ってること。
そう、
本質的なところは。
そう、
場合によって冷蔵マンが踊ってるやつの方がいいよ。ものによっては、
中にはあります
よ、ね、っていうのはすごく 気になりました。 あとは、まあ、あと個人的にはやっぱある程度後半戦の肩車をすると勝手に強くなる設定とかは素晴らしいなと。
あと始まって10分ぐらいは誰が誰だか分かんなかったね。
あ、分かんないです、分かんないです。
分かんなかったです、
うん、え、これ誰、え、これ、え、これ、
みんな一緒に
誰、警官、あのヒゲの仲間の人もさ、誰が誰だか分かんなかったね。それがちょっとね、迷っちゃったね。
そうですね、う
ん、まあ、確かに多分インドの方は余裕なんでしょうね。
余裕だね。
そうでしょうね、
余裕。
そうですよね、だって真田広之は真田広之じゃないって言ってるの一緒ですからね。
そうそうそうそう。
まあでも最終的には分かるからいいんじゃないかなと。あ、
そうですね、本当に分かんなかった
ですね。だって穴蔵の牢屋みたいの言ってたじゃん、
はい、
なんでこれ、
あれですよ、あ、違う、え、
あ、これでお互い相手の位置をね、
そうそうそう、ってやってたんですよね。
捕まるわ、
いや絶対
見つかる、見つかるわ、
見つかんないわけがないじゃないですか、あんなやってる
声かけた方が早いよね、あれ、一声
そうですよね、
あれが成立しちゃうんだったら、はい、で、穴蔵の牢屋みたいにいられたから、ちょっと膝とか確かに血にじんでたから、
ね、
拷問シーンで怪我してるから多分あれ肩車になったと思うんだけど、 そこまでは分かるんだけど、はい、肩車になった方が強いんだよそれを忘れてたよ。だって合体してるんだもん、
はいはいはい、
それは強いよ。
あれきっとゲッタロボ、
ロボから、
ゲッタロボからですよ、
はい、
ゲッタロボから
発想を得てる、
はい、うん、
なるほど、やっぱり日本のアニメ文化から、
アニメ文化すごいから、本当に、
あとそのナートゥダンスのところの、ナートゥナートゥナートゥの曲のリズムが、冷蔵マンがいつも歌ってる、あのマッハゴーゴーマッハゴーゴーっていうのあるじゃないですか。
え、
冷蔵マンがいつもやってるマッハゴーゴーマッハゴーゴーみたいなリズム、リズムネタ、
ああ、はいはいはいはいはい、
あれ似てるんですよね。
あ、本当？
なーってなってなってと、マッハゴーゴーマッハゴーゴー、
はいはい、やすだけみたいな、
そうそうそう、それ
小沢勇気をしよし、よしよしとか、そういうやつでしょ。
あの鉄板のネタなんですけど、
うん、
似てるかもしれないです。
似てるわ。
だからナートゥーダンスパクられたんですよ、このリズムを。
だってあのリズム使ってオーディション受けたら半分ぐらい受かってるからね
鉄板なんですよ。だからナートゥーダンスの生みの親は冷蔵コマンの可能性があるんですよ、うん、
で特に女子がもうすごい魅了されちゃうわけよ、スタッフが。だからなーだーパクられた、
パク
ってナートゥーダンス、
はい、言葉でいやー、多分見てますね、YouTube。
見てるか、
はい、
見てるか、
はい、ラージャマハリ監督見てますね。
見てるか、
はい、これ面白いなって言って、
北のあれだよな、あの一本目作ってスランプになっちゃったんだよね、はい、で YouTube 見まくってよしこれだって、マイキーかなんか蜂のやつは面白くなかったもん。
あ、蜂、うん、のやつもそうでした
っけ。そうそうそうそうそうそうそう、
蜂だか蚊だかなん
だ、蚊だかなんかな、
あ、確かにあれあんま面白くなかった、
面白くなかったのよ、期待してい
ったら。あ、そうか、そうか、うん、あれもそうか、
そうだと思った。まあ間違ったらごめんなさい。
いいえ、全然、うん、マイキーはでもあれバンガリーの前じゃないですか。
うん、あと
あとなんだ。
あ、前かもしんない、もしかしたら。
でも同じ人なんだ、うん、でも同じとは思えないですね。
うん、
そうなの、確かに。いやでもね、いやパクってなぁ。でもやっぱり最後ですよね、最後のやっぱりね、それこそ膝を怪我してたはずで休憩してるはずなのに勝手に弓の軍神みたいな感じで蘇ってきたあたりから、
うん、
もう止まらないですね。
そうです、
変な曲と一緒にね。
あれ俺一回死んで神様になったのかと思っちゃったよね
1キロの正面後ろに抱いて
だって銅像にさ弓と矢あんのは分かんだけど物本じゃねえだろみたいな。
いや、銅像も怪しかったですよ。なんかなんでこれ取ってつけたようにこれ弓とかが置いてあるんだろうと、うん、まさかこれ取って使わねえよなと思ったら案の定それ取って使い出すから。
だってこれだーって顔した時に俺もこれだーって顔したからってい
やーよかったですね。
最高最高、
最高の曲とともに、うん、軍神ラーマはなんかやべえやつみたいな。
そう、あと R でほら最初前半ショーみたいに R がつく文字になったじゃない、
はいはいはいはい、
あれは良かったですね。
確かに途中からね、やんのやめちゃって、飽きちゃったんでしょうね、多分ね。
そうだと思う。そうだと思う。
もういいよ、めんどくせえからみたいな。
本当に。
そういうことなんですかね。
うん、飽きちゃったんだよ、ね。
そう。だってインターバルの後出してくれればいいのにさ、インターバルの後普通の村の話になってさ、そうそうそう、見る方もすげえ辛かったからね。
多分あれ、試写会から見直すときに、ああ、後半そうや、やんなかったねっていうふうに多分、打ち上げで多分言ってると思うよ。まあ、いっか、みたいな。
ほら、そのお父さんが銃で殺されるってやつを、
はいはい、
実は子供が撃ったって、はいはい、後で分かるじゃないですか、はい、あれ見事、
あれいいです、
最初分かんなかったもんね、
そうですね、
え、最初、え、なんてターバンの人が撃たれるんだ、うん、に撃たれたんだと思ったけど、え、ターバンの人も敵なのみたいな感じだったけど、うん、実はみたいな、
ロードでエイムシュートなんで歌舞伎みたいになってんだよ、
歌舞伎だもん、歌舞伎
ロード。しかも最後を言うとき、あっちのビームの方はあれ知らないですかね、あの下りを知らないはずなのに知ってる体でロード、エイムってちゃんとやってましたからねお前この話知らないよねと思って、この下りと思って最高でした、
最高です。
でもちゃんとね、要所要所にね、気は使われてたと思いますよ。なんかなんかさ、無知でなんか叩かれるじゃないですか、拷問シーンみたいなところで、でなんかあの悪いなんか将軍のなんか奥さんみたいな、これでやんなさいよみたいな、なんか茨の無知みたいな出してきた時に、なんかこう柱にビッて巻いてギャッてやった時に、俺は柱壊れると思ったんですよ。
俺も
私も思いました、
うん、でもそれをそこまでやんない、
うんうん、
っていうことは、うん、そんなに血も出ませんよってことなのかなと思って、
あ、
確かにそこまで血は出てなかったですから、うん、ちょっと気使ってんなっていうのと、あとその奥さんが最後死んじゃうじゃないですか、
うんうん、
あのなんか、
はい、
弓矢から
こんなになってね、
そう弓矢で、あれもだーってなんか上からこう垂れ下がって爆風で死んでるんですけど、あれ死んでるのはいいんですけど、直接殺してないんですよね、ビームもラーマも、
はいはい、
だから女性には直接手は下してないっていう、
なるほど、
だちょっとやっぱそこは配慮してんだなっていう、
あ、そういうことですね、
だと思う。で、例えば死に方はちょっと面白いよっていうドリフみたいに死んでるよっていう、
あれなんか巻かれてましたもんね、うん、そこだけそこだけ綺麗に白ウォーク
がそうそうそう、白ウォークで落ちないように危ないから
そこでなんかすごい気使った死に方
そうそう
床にコロンとかし
ちゃってそうそうそう様式みたいな
見事、本当に見事。
いや、だから、うん、基本滑ってないですよね。
滑ってない、ね、
滑ってだ笑いが受けてないじゃなくて、なんか一個一個の演出が一個一個決まってるから、
うん、
それが面白いに全部つながってるの、
うん、
だ滑ってないなと思って、これはね、すごい、これ
です。
だからこれ作って
これ作って、
だ正解出てるじゃん、もう、
はい、
だってこうやって出てくればいいんだよ、言うこうやって言う、こうやってなんかこう火持って
こうやって火
ライオンとかと一緒にこうやってバーって出てくればいいんだよ、もうそれだけで爆笑しちゃったもんな、もういらないじゃん、ここって最初からじゃあもうこの馬車みたいのもいらなくねえと思ってもう
バーって出てあったでしょ、
はい、
いらないと思ったでしょ、はい、泣きそうになったから
いやそうなんですよ、あそこが出てくるから感動するんです。
だって一番前だからさ俺、はい、だからハーッてったらこれガーッて出てくるか見たら、
はいはい、
来たーってもう俺横誰もいなかったからちょっとちょっと泣いちゃった
レゴさん、僕もちょっと泣いてました申し訳ない、申し訳ない、僕もちょっと泣いてました。ちょっと、そうですね、ちょっと泣くぐらいいい映画でしたよ。
いや、いい映画、
これを踏まえた上で、見てないんだったらバーフバリも見てもらいたいなと、うん、もっとひどいから。
え、ひどいもの
ひどいっていうか、度がひどい。
あ、
ドガイ、最後軍神ラーマが出てきたでしょ、はい、軍神ラーマとビームがこうやってこうやってこうやってなんかバイク壊したじゃん、
う
ん、あれが前編バーフバリはついていけない、ついていけな い,
い, けない、ね、
うん、初手からそれだからもうついていけないの
よ。いや大ヒットだからね、バーフバリ日本で大大大ヒットよ。
そうなんだ、
九州の方では上映されてなかったのかな。
いつですか、そのバーフバリ。
ああ、でも生まれる前かも。
あ、そうなんですか。
18歳だっけ。
4、5年前バーフバリ
ー年齢は聞かないから
バーフバリーは 4,5 年前じゃないですか。
バーフバリー、4,5 年前じゃないよ。もう
嘘だ、
12年ぐらい。
そんな前でした
っけ。そう、2010、俺調べたの2012年ぐらいじゃない。
嘘、最近ですって。
嘘、
最近って言ってもまあ 4,5 年前ですよ。
本当、
はい、4、5年前だって多分こっち俺引っ越してきてからですよ、新宿に。上映だ、作ったのはそれぐらいなのかもしれないですけど。ああ
、だから向こうで公開したのはそんぐらいじゃないですか、
そっか、
4、5年前ですよ。
おー、すごい、
すげえのがあるっていう触れ込みでしたもん。なんかバリバリバリバーフバリーバリバリバリバーフバリー曲もダセーのよ。
あ、確かに最近ですね。
いつ？
あの2018年。
日本では。その前じゃないですか。もう冷蔵庫マン全部一昔前だから。え、
その前でだよこれ。
そうですよ、だから。
嘘、はい
はい。バリバリバーフバリーですよ。
本当？え、それ。
いや、日本の公開がそれぐらいですよ。そうそう。
ムトゥ踊るマハラジョと間違えてるんじゃないですか、冷蔵庫マンさん。
あ、間違ってる。
それは90年代。それは20年前です。
あ、間違ってるわ。
ムトゥ踊るマハラジャはまたちょっとあの方向性違いましたよ。
て
って け
て
ってってってってってってってって
ってってってって
ってってってってって
ってってって
ってってってって
ってってってってってってってってってってってってってってってってってってってって
ってってってってってって
ってってって
ってってってってって
はい、ネットフリックスとかであれば、
あるある、全然ある、全然
ある。え、
誰これ。
あ、これは石原さとみです。
あ、さとみちゃん、
はい。
なんでいきなりスマホの
いや、本人かと思っちゃった。
スマホのホーム画面でちょっといい女がいるみたいな感じで覗き込んで
本人かと思っちゃった。もう
ただのエロおじさんじゃない
エロおじさんです。
こういうのがセクハラなんですよ。だから
女性は、
女性
は
全体をそうやってちょっと覗き込むみたいなのが、
ちょっと待って、じゃあ
セクハラだよね、これで。
じゃあ、じゃあ上半身、あれ、裸のトム・クルーズが映ってて、これ誰ってさ、トム・クルーズでセクハラなの？
覗き込んだらです
よ。え、いや、そんなんで一方あるよ、女子がこうやって覗き込むって。
だからセクハラ受けてるんです。
あ、受けてるの
か。そう。
だったら、いや。
そう、セクハラ受けてると思わなきゃいけない。
あ、そっか。興味持っちゃいけない。
興味持ってもいい。興味持ってもいいんだけど、それを収録終わりに後であれ誰っていう小声で聞けば別にいいのに、収録中に本能の赴くままにこうやって覗き込むのは良くないって言ってる。
あ、ホーム画面見ちゃ覗き込んじゃいけないの？
それで良くないですよ。プライバシーです。
え、ホーム画面はいいんじゃないの？
いや、ダメ。
ダメなんだ。
ダメ。
ダメなんだ。
もう携帯基本覗き込まないみたいな、あの人がこうなんか何も気にせずいじってても友達とかが、あのこうなんかあってこう
暗黙の了解
するように
して、そうそう、暗黙の了解、
あんまり見ないようにして、あ、あったよってこう見せてきてから、へーって。
だ、冷蔵庫さんは常にほら奥さんとかに監視されてるからその別にやましいことは何もなくても常にこう奥さんとかにオープンにしながらこう検索とかしなきゃいけないんですもんね、多分。
全然。
あ、そういうことじゃない。
あの、あれが一緒なんで、
ID
でも ID が、ID っていうか解除するのが一緒なんで、わざわざ見なくてもも
うバレバレなんだ、もう
バレバレなんだよ。で、別にその一緒だと疑わないんだよね。
まあまあ、それはそうですよね。
うん、で あと俺 LINE とかあんまり好きじゃないんで、
はいはいはい、
うん、
だからとにかく覗き込んじゃダメですよ、女子の携帯を。
俺初めて知った、
はい、
うん、
よかったですね、勉強になって。
勉強になってよかった。え、ホーム画面覗き込んじゃいけないんだ。
ダメですって。
いや、他は見ないけどさ、その人のあれで見ないけど、
はい
はい、そっか、分かった、勉強になった。
あ、よかった。じゃ、よかったですね、RRR の感想で
こんな勉強になった。すごい世の中になったな、これ。だって待ち受けじゃないの、これ。
待ち受けっちゃ待ち受けなん
です。
うん、待ち受けってオープンじゃないの？
いや、あれはオープンじゃないですね。だって個人個人で設定できるから。
こわ
ー。あれは自分が楽しむための何かですか？人に見せるためのものじゃないですか？
怖くないそれ？ちょっと ね
え、怖くないです。それが常識だ
よ、ね、え、じゃあ壁紙もダメなわけ。
壁紙ってだから言わないんです。だから
壁紙ってそのパソコンの、
パソコンの壁紙はまあどうなん
の。それおかしいじゃない、それ覗き込むのいけないって。そうなるでしょ、自分が決めてるやつだから。
あ、でパソコンの壁紙は自分は覗かれてもいいように逆にいじってないです。
自分はね、
はい、
いじってる人はダメなんだ。
あ、どうなの、まっけちゃん、
でそれ一緒だと思うんだよね。
どうなの、まっけちゃん。
パソコンは
パソコン
携帯ごとプライベートのもの入ってないからいいんじゃない。
あ、人によってよ、それも。
それ人によってだよ、だってプライベート
だ
も
ん。そんな
エロ動画ばっかり入ってる人もいるよ。
でもなんかそれパッて見るわけじゃないんですか。
いや、それはヘリクスだよ。いや、完全に完全によ。だって機種だもん、同じ。
まあね、機種ですからね。
うん、
だからでもこの面積が違う。
確かにそうなんですよ、面積が。
まあね、巨人から見たら一緒だけどね。まあまあ、でも
巨人から見たら一緒。
いや、びっくりした、ちょっと怖いな。
いや、女子のやつを覗き込むのが良くないって。
そうなんだ。
そうそうそう、
時代って怖いな。
一緒に勉強していきましょう。
勉強していきましょう、はい、
コンプライアンス一緒に勉強していきましょう。僕が言うのもなんですけど、
すごいな。まあ、別に覗き込む行為しないけどね。
わ、うん、かりました。じゃあこれからも頑張っていきましょう。
はい、
はい、あとあるあるあるレルゴさんの方で何かありますかね。
いや、あのベスト5入りは確実です
ね。ロードエイムショットですよね、
はい、そうそうそう、
まあそうね。あとはそうね、やっぱりところどころ話の辻褄が合ってないところがあるのが逆にいいかなって思いましたね。
あ、
で多分編集の時に気づくって。あれっていう、あれっていう、あと撮影の時に気づいてるのもあんだこれっていう。あのなんか白人のお姉さんいたじゃないですか、
うんうん、
あの子はちょっと俺も分かんなかったです、聞きたいんですけど、あの将軍とあの女のおばさんの娘なんですか。
おじ、
おじ、おばなの
じゃないですか。
なんで最後なんか草原の大団円のシーンにあそこにいるの。
いや、あの、
実は救ってた、
あそこお城にいたら死んじゃうから。
いや、そうなんですよ、
出てこないよね。もう途中から、
そう、
途中から出てこないのよ。
そう、
あの死なないように。
そう、じゃああそこお城にいなきゃいけない設定じゃないですか、
うん、
設定上は、
うんうんうん、
けどいつの間にかなんかこう避難してましたみたいなところとかがすごくいいなと思いました。でも結局おじとおばをこの2人に殺されてるんだよなと思いながら、この子なりに思うところはあるんじゃないかと思いながら、でもむっちゃくちゃ笑顔だったから、で最後踊ってたから。
カーテンコールでしょあれ。
あ、そうそう、カーテンコールの、ま、カーテンコールか、
カーテンコールよあれ。
そう、まあ、いいのか
と。うん、あれはカーテンコール以外何者でもないね。
まあそんな感じでしたね。
だからすごかったのはあのほら、彼女いたじゃん、ライア、ライア、なんだかライアだっけ、ライアの、あの彼女、
はいはいはい、インドのね、
インドの、
はい、
あの村の彼女、
シータね、
シータ、シータ、はい、シータの彼女、
はい、
がちょっとしか出なかったじゃない、
はい、
でも、はい、あのカーテンコールはいっぱい出てきたからさ、
めちゃめちゃ出て
きた。あの結構名のある人なのかなと思って。
あの子もだから歌舞伎役者でいうところの、
いいところの
出なんだね、からずっとやってるからあそこで踊れるんです。だから白人の女の子は多分呼んできただけだから呼べない、踊れないからちょっとなんです。
そっか。
でもあと白人の人たち、まああの女性のもそうですけど、みんなでも白人の人たちの芝居がちゃんとできてるなと思ってて、う
ん、きっとねベテランだと思う、
うん、
こっちには入ってきてないけど、うん、外国との関係を描いたやつって、うん、いっぱい作ってると思うんだよね、
うん、
それでいっぱい出てて悪役として、だから悪役俳優だよねきっと。
そうだ、例えば日本でね、うん、白人の方を使って撮影しようってなると、 稲川元子事務所ってところが一番最初に出てくる
ん
です
、うんうんうんうん、
でそこに頼む と、留学生の男の子とかが、趣味の一環で役者をやってますみたいなのが来るんです
よ、はいはいはい、
芝居なんか何もできないからね本当稲川元子事務所100人ぐらいいるけど1人か2人を芝居できるのやったこともないしやりたくもないけどバイトだから来てるっていうだけのやつらが来てそれを演技付けしなきゃいけないんだよ英語でこの地獄ったらないよこの学芸会っぷりは、っていう次元じゃ全然ないからちゃんと芝居のできる人たちが来てたからすごいなと思ってい
や歌舞伎と一緒でその役好きだと思うよああいうあの外人の役悪役用のベテランさん
ベテランさんですよね、
うん、あこの人ですこの人です
ああそういうことだ何本も何本も出られてるんだな、
うんうんうん、と思う
でそこに感心しましたしなんかインド映画の懐の深さみたいなのはすごく感じましたね
キャラクターはっきりしてるからね、うん、悪役の人、うん、
よかったです、
はい、めっちゃ良かったですめっちゃ良かったです
ということで、ちょっと盛り上がってしまいましたちょっと長めになってしまいましたがはい、
1時間15分ぐらい
やってたやってたと思いますよ
そんな話すことなかったでしょそんなに
ごめんセクハラのこと
やっぱいいでしょいいでしょはいということですいません長々とお話してしまいまして、また今後とも一つよろしくお願いします、それでは東京ミルク放送そして、冷蔵庫マンチャンネルの方もチャンネル登録いいねよろしくお願いいたしますそれではお疲れ様でしたバイバイ
イエーイ